こんにちは、川野ゆまです。今日はですね、コーヒーの生産だったりとか生産者のことをコーヒー屋はどこまで、どう伝えるべきなのかみたいな話をちょっと考えながら話していこうかなと思っています。っていうのは先日、コーヒーの生産者イベントっていうのをやったんですよ。 SCAJ っていうね、年1回の東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級のスペシャルティーコーヒーの祭典展示会があって、そのタイミングで僕らが取り扱わせてもらっているコーヒーを作る生産者が、来てくれて、一つがコスタリカからカンデリージャ生成所っていうところから生産者が来てくれて、もう一つはカサルミスタナ農園っていうエクアドルの、生産者が来てくれて、でそれぞれ土日にやったんですよね。土曜日がエクアドルのコーヒー生産者のトーク&カッピングイベントで、日曜日がコスタリカの生産者の、トーク&カッピングイベントっていう感じでやって、まあ、そのイベントはめっちゃ良かったんですよ。どういう流れだったかっていうと、まあ、最初に前半の1時間がトークっていう感じで、最初は生産者の方にどういうふうにコーヒーを作ってるのか、彼らの取り組み、努力、苦労、まあ、どういうふうなところからコーヒー生産を始めたのかっていうところから、今やってる品種、あとはこれから何したいか、まあ、そんな話とかをね、してもらった後に来てくれた参加者の方、それぞれ20人ぐらい来てくれたと思うんですけど、参加者の方から質問を募って、結構マニアックな土壌についての質問があったりとか、あと環境についての質問とか、まあ、いろんな角度から質問がねずっと止まらず続いていって、で、その後の1時間はカッピングっていう形で実際に持ってきてくれたコーヒーとか作ったコーヒーを、テイスティングする形でみんなでカッピングしながら生産者に、まあ、その場も交流の時間として質問してもらったりとか、そんな感じの時間2時間のイベントねやったんですけど、まあまあ、来てくれた方にお話聞いたら、こういう風に生産者に会えることもすごい珍しくてとか、お話聞けてめっちゃ良かったとか、結構生産の現場のことがよく、理解できたとか、まあ、いろんな話、感想もらってね、やって良かったなという風に思ったんですけど、でそれはまあすごい良くて、でまあやっぱり確かにコーヒー生産者に会えることってまずまあないなってって思うんですよね。やっぱりどうしてもコーヒーって発展途上国で作って先進国で売るみたいなところから始まった、文化な以上、あとまあ環境的にも赤道付近の標高高いところで美味しいコーヒーが作れるっていうところも込みで、なかなか日本はね特に島国で離れてるっていうのもあって、生産地に気軽に行くってことは僕らすごいしづらいかなと思うんですよ。でまあなおさら生産者と話すみたいなこと全然なくて、まあそれはすごいこう、それ自体はめちゃくちゃいいことだな、いいきっかけだったなっていうふうに思ったんですね。生産のことに興味を持ってもらったりするいいきっかけだったかなっていうふうに思ってっていうのがまあまああって、ちょっと話が変わるんですけど、先日オーストラリアに行ってきました。オーストラリアのアデレードっていうところに行ってきて、でまあ弾丸で行ってきたわけなんですけど、アデレードに行ってワイン生産地に、僕ある意味ちゃんと生産者のお話を、生産地で聞いたりする機会は初めてですね、2カ所行ったんですけど、それぞれ生産者がまあ樽からワインこう注いでくれ、ついでくれて、それぞれどんな風に作ってるとか、どういう思いでやってるとか、なぜこのワイナリーを始めたのかとか、どういう風にブドウを栽培してて、ブドウを買っててとか、細かいお話、聞いたりしながら、その後ブドウ畑を見させてもらって、まあ、全体的にワインどう作ってるかみたいな、まあ、彼らの意思とか思いですよねを、聞いて、例えば一人はですね、なんて言ったかな、まあ、この酸がめっちゃいいんだよとか、まずこのステンレスタンクに、絞ったこう果汁入れてる間はブドウこうワインがギュッてこうタイトにこうギュッてなってるけど、それが樽に移された瞬間空気に触れてすごいリラックスして、このリラックスして空気に触れてこの時間が大事なんだとか、なんかねそういう話したりとか、このブドウのから作るワインの酸がすごい大事でとかいう話をしてたりとか、これはもうちょっと寝かしてからのがよくて、寝かしてこんな風になったら出すんだとか、なんかね細かい、まあ、味わいだったり、どういう味が美味しいと思ってんだとか、この品種で作るオーストラリアの他のワインって大体一般的なイメージこんなイメージで、でも僕らはそれを覆したいんだとか、なんか結構熱い話があったりとか、結構ねいろんな話聞いたんですよ。で僕はそれが刺激的ですごい面白いんだ、新鮮だなっていう風に思ったんですよ。これ何かっていうと、まあまあ、それこそ僕らがそのコスタリカから呼んできてくれた、まあ生産者のリカルド君とかは結 構レアなパターンで、なんか意思とか思ってコーヒーを、まあ、特に味の方向性とかまで意思を持って、コーヒー生産に取り組んでる生産者ってまあかなり少ないと思うんですよ。で、なかなかコーヒー生産者から直接、いや僕らはこういう酸がいいと思っていてとか、ちょっと寝かしたこの感じの丸い味わいがいいと思って、このバランス感を目指したくてこういう風に作っててとか、だからこの土壌が良くてこの品種を選んでいてとか、っていう話をコーヒー生産者から聞くって、まあめちゃめちゃレアケース。本当に一線で頑張ってるとか、設備も整えてる農園とか有名農園とか、あとは精製まで一貫してやっている生産者じゃないと語れないですよね。まあいろんなこう理由があるんですけど、例えば、結構分業制になっていると、農家さんはコーヒーゼリーを収穫するところまでやると、で精製所にそれを売って、精製所はそれを精製するところまでやって、でそれをエクスポーターに渡して、エクスポーターがそのカッピングして品質を評価して、売るみたいなことをやるっていう風に結構分業制になっているから、チェリーを作る農家さんはもちろんそれがどう生成されるかっていうのは関与しないし分からないしっていうところで、言われたまま熟したチェリーを積んで売る、生成所も実はカッピングしないみたいなところもあったりして、出てきたコーヒーをどう評価してもらうかっていうところまでやる。で評価したコーヒーを売るっていうエクスポーターは、まあ、逆に生産には関与できない、まあ、そういうふうにしてある意味プロが分業してバトンタッチしてコーヒーが流れてくるっていうところがあったり、まあ、そういう生産者はなかなかね一貫して味わいまでっていうのは難しかったりとか、まあ、カッピングスキルっていうのもありますよね。じゃあワインはある意味先進国で作ることが多かったりするんで、ワイン生産者はワインを日常的に飲んだり楽しんだりもちろんする、元シェフとか元、ワインに、まあ、ソムリエでワインに従事してたとかっていう人はめちゃくちゃワイン生産者で多い気がしていて、だからまあ飲食の業界でワインをめっちゃ飲む人がワイン大好きで作るっていうことも結構多いと思うんです。コーヒーは元バリスタでコーヒー農家さんとか、ロースターでコーヒー農家さんっていうパターンはまあ見たことなくて、まあいるかもしれないけどとても少ないと思っていて、だから焙煎技術とか抽出技術とかカッピングスキルを、生産者が持っていることってすごい少ない。まあ大きい生成所になっていくと、生成所がクオリティコントロールのために、カッピングを学んでいったりってこともあるんですけど、まあ、例えば今回の、コスタリカだったら、彼らリカルド君自分でちっちゃい焙煎してカッピングもして、今何に関心があるかって言ったらカッピング技術に関心があるとか言うんですよ。いつが楽しいかって言ったら、収穫し終わったコーヒーを自分でサンプルローストしてカッピングして、でそれも毎日カッピングして、どんな味わいかっていうのを分析して、それをまあ精製した精製方法と品種の組み合わせで何がベストか考えたり、お客さんのフィードバックを聞いてそれを次の精製に生かすみたいなことに一番興味を持ってるっていうんですよ。それってめちゃめちゃ、環境にも恵まれているし、そのクオリティのコントロールが大事っていう意識もあって、さらに焙煎だったりカッピングを学ぶ、まあ、ある意味資金力とか余裕があってこそできることだったりすると思うんですよね。エクアドルのカーサルミスタナのディアナさんも、他の国に行ってカッピングのクラス、セミナーを受けて勉強してきて、焙煎も焙煎機を自分で買って投資して焙煎技術もまた学んできて、それで自分で焙煎してカッピングして、自分たちが作るコーヒーの評価もして、そして日本に送って日本のロースターからの評価もフィードバックも受けて、その味わいの方針とか、熱心に取り組んでる。結構まあそれもかなり熱量があるからできていることかなと思っていて、でワインはこんな風に、まあたまたま、それもたまたまかもしれないですけど、あこんな風にこの味わいとか、意思をこんなにも持って取り組んでいるんだってすごいなって思ったんですよ。まあ他に例えばね、そのワインとコーヒーの理由、あ違いをね挙げればキリがないんですけど、例えば、段階がコーヒーの方が多いですよね。ワインは、収穫して精製して、まあ、そこの状態で精製っていうかね、まあ醸造してその状態でもう液体になっちゃうんですけど、コーヒーの場合はその後、生飴にしたのを焙煎して抽出するっていう工程もあったりするんで、なかなかその最後の液体の味わい品質評価っていうところまでのステップが多いんで、まあ、技術的なところだったり設備的なところだったり、ちょっとこう難易度は高いですよね。気軽じゃないというか、まあ、そういういろんな理由もあって多分、コーヒーとワインではまあ、歴史的背景だったり生産している環境だったり場所だったり、経済状況だったり、まあ、そういうの込みで全然違いはあって当然なんですけど、 まあワインそのねもう、直接こんないろんなワイン飲ませてもらいながらお話聞いて、なんかすごいなって、圧倒されたっていうか、うん、ワイン業界すげえなって思った。まあコーヒーからしたらある意味こんなに、気軽に生産者のこと、まあ日本でよく見たら生産者イベントでよくやってるし、先進国同士なんで生産者が行き来することも多いし、生産者のこと話を聞く機会が多くて気軽にね作ってるとこ見れてすごいなとも思ったんですよね。で、まあじゃあその現地で見てきた情報を伝播するのは誰かっていうと、インポーターだと思うんですよね。まあコーヒーでいうと商社っていう、現地からコーヒーとかワインを買い付けてきて、で消費国でまあ卸したりとか小売りするっていう業者ですよね。まあ僕らだったらコーヒー生飴を、日本のグリーンのインポーター、いろんなところがあります。個人レベルでやってるところもあるし、もっと大きいところでやってた人が独立するパターンもあるし、長くやっている有名なところもあるし、海外の商社から買うこともあって、でそういったインポーターから僕らは生飴を買わせてもらって、でそれを提供する。じゃあそのインポーターが一応資料を持ってるんですよ。この生産、このコーヒーはこういう品種で、いつからこの買わせてもらっていてとか、品種は何で、標高はどのくらいで、収穫したチェリーをまず皮むきしてこういう風に作ってこういう風にっていう、まあなんか、まあ、基本はその生産工程とか環境に関する、まあ、資料を持ってるんですよね。でワインも同じくインポーター資料っていうのがあって、まあ、どんな生産者がどういう風に作っていて、いろんなこんなのを作っている中のこの一本はこの品種でこういうふうに作ったみたいなのが、書いてある資料が、基本的にワイン屋さんに、ワイン発注した時に一緒に、配られたりとか、試飲会ってイベントで、ワインをこう買うのにを、まあ、悩んだりこう検討する場ですね。試飲してこのワインを、じゃあうちのレストランに何本くださいとか、そういう発注する場でその資料を配られたりということで、まあ、情報が、そのまあ、コーヒーとかワインの出し手に、渡っていくんですよね。でこの、まあ、資料が、まあ、一つよく見ると、コーヒーよりワインの方がやっぱりちょっと詳しかったり、生産者の考え方とか、まあ、そこに結構フォーカスされてるな、まあ、そこの情報が多いなって思うんですよね。まあ、それがいいか悪いかとかっていうのは別としてっていうのと、あとはやっぱ僕がなんか、まあ、直で現地で、まあ、生産者の話聞いてみても、ワインの生産の話聞いてみても、圧倒的にもっともっと情報がある。だからまあある意味そのインポーター資料作るのめっちゃ大変だと思うんですけど、そこでかなりそぎ落とされてしまってる情報がねっていう側面もあるなって思ったんですよ。例えばまあ、そのノルディックアプローチっていうノルウェーの商社とかコーヒー生飴の販売サイト、一応ノルディックアプローチのリストは、誰でも見ることができるんで見てもらえると分かるんですけど、まあどういうふうにその、生産者を知ったのかとか、まあ環境の話とか生成の話結構詳しく書いてあるんですよ。とかメルボルンコーヒーマーチャンツっていうメルボルンのマーケットレーンコーヒーを始める前に、マーケットレーンの創業者の人たちはグリーンのインポーターを始めていて、その生飴を美味しく飲める場所としてマーケットレーンを開いたんですけど、その MCM メルボルンコーヒーマーチャンツのウェブサイトとか見るとかなり詳しく、コーヒー生産のそのロットごとの情報割と書いてあるんですよね。で結構それってインポーターのまあどこまでやるかっていう方針によるのかな。それ別に書かなきゃいけないわけじゃないですよね。美味しくて売れれば別にいいんですけど、なんかそこの現地で見に行って買うのはそのインポーターなんで、その人たちがどこまでその情報を出してくれるのかっていうのは、なんかめちゃめちゃ僕らがどういう情報を知れるか、 ある意味お客さんに、生産の話をどこまでできるかっていうのはそのインポーターの仕事にかかってるなと思って、でやっぱり情報量が現地行くと圧倒的に違うんで、まあ、最終的にはもう、伝えたいんだったら、生産のこと知りたいんだったら、話したいんだったらもう産地に自分の目で見に直接行くべきっていう話になるのかなって思ったんですよ。その情報を収集して、なんかこういい感じに僕らにバトンタッチしてもらうのを、インポーターに過剰に求めるのではなく、まあそれもしょうがない、彼らは彼らで仕事がまあたくさんあって、いろんな生産地からコーヒーを仕入れたり、なんなら見てない生産 地のコーヒーを知れることも多々あると思うんで、まあそんなロット数が多い、コーヒーこそ、まあ情報を集めてね、それぞれの作ってる人の考え方とかそこまで聞き出していくのめっちゃ難しいと思うんで、まあそれこそね、さっき言ったみたいにめっちゃ分業になっていたら、考え方とかもあんまりなかったり、そもそも生きるためにとりあえず作ってる、代々受け継がれてきたからやってるってことも多いんで、まあ意思が少ないっていうこともあって、品質に対してのね意思が少ない人も中にはいたりすると思うんで、まあまあその資料を作るのも難しいと思うんで、なんかね、その現地行ったらこんなにも得られることというか情報があるんだなって思いましたね、そのワインを見て。それっていうのは、そのワインは僕らまあ飲むのは好きって言っても、そのめっちゃいろんなところで飲みまくってるわけではないですけど、美味しいナチュラルワインは好きだし、日本酒も大好きなんで、日本酒の方が先に生産の方行きましたね、酒蔵行ったりとかっていうのは日本酒の方が多く行ってるし、先に活動し始めてましたね、勝手に。まあそのぐらい日本酒も大好きなんですけど、飲むのは好きなんだけど、やっぱこう作ってる人がこういう味で、例えばそのさっきの酸の話、この、まあシャルドネのこの味とサバニャンっていう品種のこの酸、これがめちゃくちゃこう合わさってよくてみたいな、でこの酸、この酸なんだよみたいな、でそれをなんかね飲んでこう舌でこうチュッチュッチュッチュッってしながら、このアシリティがみたいな道言うんですよ、生産者が。で、あこの酸ねみたいな、でそれ聞きながら飲んで、でこれちょっとまだ酸が強すぎて寝かした方がもうちょっといいかもとか、なんかいろいろ言って、またそれも飲ませてくれて、あーなるほどみたいな、でこの年はこうでみたいな、でそれ飲ませてくれて、あーなるほどみたいな、でそれがあった上で、で作ってる様子自分の目で見た後に、いざじゃあ遠く離れて日本でそのボトルだけ手元にあって、グラス一杯だけそこにあって飲んで、で味わった時にきっとその酸を感じて、あああの時言ってた、あこの酸は多分かあいつが彼が作りたかったあの美味しいと思う酸なんだなとか、この品種のいいとこをこう生かしてるこの感じなんだなとか、なんかねこう作ってる現場が液体を通して想像できるようになるんですよ。でめっちゃ愛着も湧くんですよ。でその味だけじゃなくて裏側にすごい意識とか面白さを見出せるようになるんですよ、うん、それがねめちゃくちゃ面白くて、なんか本当に楽しみの幅が広がった、液体のクオリティ、まあコーヒーでいうカップクオリティじゃなくて、その味はどこから来てるのか、どういう思いでどういう努力でできてるのかっていうことにすごい想像を膨らますことができて、より楽しみの幅が広がったというか。でこれはワインももちろん、なんかボトル買うときにちらっと書いてあったりしますよ、なんとかっていう生産者でとか、でネットでこう調べたら出てきて、で写真があってね、大体ヒゲモジャの人なんですけど、ヒゲモジャの人がなんかこういう考え方でこの場所で始めてとか、なんか書いてあるんですけど、なんかやっぱそれってね、入って僕はねワインの仕事してたわけじゃないから、全然入ってこないんですよ。で多分コーヒーもそう、僕らは多分、この商品ページとか、あとは僕らって豆の情報カードとかね、そこから飛ぶ QR を貼ってるんですけど、そこから飛んだ先に記事を書いてて、それもインポーターの資料から、もらった情報で記事書いてるんですけど、それをそこに、まあ彼はこういう風に何年にコーヒー生産始めて、なんとかって品種を植えててとか一応書いてるんですけど、うん、それでみんながああなるほどなみたいなとはなんない気もしてきたんですよね。まあでも絶対情報がある方はがいいんですよ。だけどそれが見てきてああって思うレベルで伝わるかって、それは伝わんないんですよね。であんまり入ってきてないかもしれないですけど、なんか情報が情報としてそこにあるだけみたいな、あこれは情報があるコーヒーなんだなとか、ああなるほどね、なんとかって印象ってこういう背景なんだなっていう、なんかちょっとこうゴツゴツしたでかいブロックの情報があって、なんかそれが自分に噛み砕かれた形にならない、なんか自分の解釈想像までいかない情報がそこに塊としてスッとある、その塊もちょっと小さめ、なんかそんな感じの僕らのね、まあ今やれるコーヒー生産のことの伝え方なのかなと思って、でこれいくつかまあなんか考え方があると思うんですよ。まあ一つは自分で見てきて、自分で見てきたことをもっともっと、分かりやすくとか、多い情報でとか、現地のインタビューをよりしてきて、もっと掘り下げて彼らの思いとか考えとかを、聞いてきて、それを いろんな形でビジュアルとともに伝えるべきっていう考えもあります。その僕はまあちょっとこれはできる限りやりたいと思ってるんですよ。なんでかっていうとやっぱりそっちの方が面白いからですね。例えば、最近僕らリリースしたシャンタウェネっていうエチオピアのナチュラルプロセスのコーヒーがあって、これめちゃくちゃクリーンなんですよ。まあ発酵感が少ない、まあ、ある意味こうツーンとするアルコール感があるみたいなコーヒーの真逆で、とってもクリーンでウォシュトみたいな、もう本当に目つぶって飲んだら桃感はめっちゃあるから、まあナチュラルかなって思う人もいるかもしれないけど、全然ナチュラル特有のブワッとくる強い発酵感なくて、ウォシュトっぽい、ちょっと花の白い花の香りとか、ちょっと柚子っぽい柑橘の香りも感じられて、ウォシュトなのかナチュラルなのか分かんないくらい綺麗なコーヒーなんですよ。でそれがなぜなのかっていうところ、まあ、一つは生成所の標高が高いからっていうのがあって、エチオピアに行って感じたんですけど、あの標高が高い生成所って夜めっちゃ寒くなるし、日中はめっちゃカラカラで直射日光で乾燥が効率的に進むんで、あったかい時は発酵、もちろんコーヒーチェリーのままナチュラルプロセスで乾燥さすんで、チェリーのまま置いとくんで、置いとくとジュクジュクになっちゃうんです。つまり発酵していくんですよ、置いとくと。でもめっちゃ効率的に乾燥して、夜は寒すぎて発酵が止まると、でまた日中はめっちゃ効率的に乾燥してって感じで、コーヒーを生成していくと、ナチュラルだけど発酵が乾燥台の上で過剰に進まなくて、コンパクトな発酵で抑えられて発酵感が少ない、とても綺麗なナチュラルになるなっていうのを、あ、そういう理由なのかっていうのを、標高高いから夜が寒くて夜の間発酵が止まるから、変に発酵が進みすぎない綺麗なナチュラルになるなっていうことを、まあ、例えば一つね、生成とっても現地で僕は見てきて、で僕ら最近そのシャンタメネ標高高い生成所の、綺麗なナチュラルを出していて、でこれをまあ、味とリンクして今の話が分かった上で飲むとちょっと面白いんですよ。ちょっとっていうのは現地で見てこの寒さを身で感じたほどの、理解度解釈ではないからちょっとなんですけど、まあ、そういう話をバリスタが分かりやすく伝えたりとか書いたりしてると、飲む人が、あ、なるほどそうなんですね、じゃあ前飲んだもうちょっとこう強い、ラズベリーみたいな感じがグッとあるようなナチュラルとは違ってっていうのは、確かに標高違いますねみたいな、あ、なるほどねみたいな、あ、そういう風にコーヒーって味わいが変わっていくんだっていう、なんか一つ液体の価値というか液体を楽しむ時間の面白さが、そういった現地のことを知っているとグッと上がると思うんですよ。とかあとはどういう思いで意図でコーヒーを作ってるのか、この間カンデリジャのね、まあ、人が来て話してくれて、今はこのなんとかっていう品種をこういう風に育ててて、この品種新しく植え始めたんだけど、この品種のこういう味わいがすごい面白いと思っていて、このコーヒーを、まあ、僕らスペシャルプロセスって名付けたけど、チェリーのまま3日間置いといて、ナチュラルプロセスみたいな感じで乾燥台にチェリーを置いといて、3日後に皮むきをして、その後は、そのまま乾燥させる、なんで3日ナチュラル、その後ハニーみたいなプロセスをスペシャルプロセスって名付けて、それ甘い香りが、ナチュラルプロセスの状態での発酵によってちょっとフルーティーな香りが出るけど、とてもその後はクリーンに乾燥が進んで、透明感ある味になるという、なんかそんな作り方で、それをこのちょっとボリューミーなこの品種と組み合わせてやって、こんな味わいがしていいんだみたいなことを言うんですよ。でそれ確かに聞いた上で味わうと面白いなっていうふうに思うんですよね。っていう、まあ、僕らだったらその、生産者の、話をね、まあ、直接、聞いてもらう機会はまあ年に1回ですけど作れるし、その話聞いたらやっぱり飲んで味で、さっきのワインのアシリティの話じゃないですけど、ああなるほどね、これは彼ら としては作りたい味なんだ、いいと思ってる品種なんだっていうので楽しみが広がると思うんですよね。でなんかそういうのを僕らだったら冊子を現地行ってきた、ところだったら作ったり、現地の風景見てもらうために、冊子にはいろんな写真載っけたりとか、彼らがどういう思いでどういう理由で作ってるのか、どういうことにフォーカスしてるから味わいが良くなってるのかっていうことをできる限り書いたりとか、動画でそれを YouTube ですけど出したりとかっていうのをやって、本当はもっとやりたいんですけど、まあ一つは話またネイル飛び飛びですけど戻すと、まあその僕らができることとして考えられるのは、そういったいろんな形でなるべく現地で直接見てきたことをお客さんが目に触れたり伝わるようにしてあげる、まあそのある意味こうコンテンツ制作というか、そこをめっちゃ頑張る、これ結構なんかまあインポーター資料的なやつを自分でむっちゃ頑張って自分なりに本気で作ってみるっていうのは一つありなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もう一つは、いやいや別に、コーヒー屋の役割はそこじゃねえぞっていう考えがあっても、僕はなんかいいんじゃないかなと思うんです。これ結構ねむっちゃこう言葉で、まあ写真も込みで 現地のことをこうでみたいなことを言っても、まあその話し方とかによってはどう頑張ってもなかなか、なんか堅苦しい話に聞こえてしまって伝わんないっていうことも大いにあると思うんですよ。マニアックな話なんでね。でやっぱりそれって現地ってワクワクしながら見ないと 100% 分かんないですよ。まあ、それがワインですごい分かりましたね、僕は。なんか、なんかちらっとこういう風に作っててとか、この品種がとかいうことはよく聞くんですけど、それを直で見て直で感じるまではなんかやっぱ情報としてのブロックで転がってたものに過ぎなかったんですよね。直接現地の香り、現地のを見てその場で作ってる人に語りかけてもらってやっと、ああなるほどっすねみたいななるところがあって、そういう意味ではとりあえずうまくてその場の居心地とかサービスが良くてその液体を通した時間を作ることにコーヒーはフォーカスすべきなんだ。もしその情報とかその裏側のことを作りたいんだ、を伝えたいんだったら、それはそれで現地に行くっていう機会を増やせばいいんだっていう、なんかそういう割り切り方もまあなくはないなとも思うんですよ。コーヒー屋はうまい液体を心地よく売る場なんだっていう考え方もありね。まあいろんなやり方とかこの産地の情報とか生産者のことに対する向き合い方があるなっていうふうに思って、まあ僕らは後者の方も、後者の方のまあ伝わんないからやらないっていうわけじゃなくて、現地に行ってこそ伝わるっていうふうに思うから、まあ僕らはそれで言うと、インドネシアのバリ島で毎年コーヒー農園ツアーやってて、みんなで、それこそ見て感じてほしいんで、みんなで一緒に収穫したり作ってる人の話、まあ、作ってる人と一緒に、4日間3日間過ごして彼らの話を聞いたりとか、先生みんなでやってみて、その大変さだったり面白さだったり、どこで 味わいが決まってるかっていうのを知ったりっていうのを、まあ、やって、まあ、それを、まあ、バリ島の農園ツアーやったりすると、やっぱりそれ終わった後に生成方法っていう欄を見ても一瞬で分かるし、標高って欄を見てもなんとなく自分の体感で、あちょっと寒そうなとこだってことも分かるし、コーヒーの味わいの、まあ、例えばね、熟度選別をみんなでめっちゃやるんですけど、それで、こんなにも未熟チェリーが混ざっててそれで味わいが変わるんだってことを理解すると、みんなで水洗をめっちゃ頑張って洗うのが大変ってことを理解すると、あこのコーヒーって結構めっちゃ頑張って作ってんだな、この味わいって本当にありがたいなとか、結構コーヒーの液体に対する感じ方変わると思うんですよね。めっちゃガラッと意識というか、面白さが変わると思って、まあ、そういう理由でも、産地での直接的な体験を僕らもっともっと増やしたいと思ってるんですけど、なんかそういうのをね考えて、ちょっと今日は別に結論が大きくあるわけじゃないですけど、なんかね、どう向き合うのが情報ですね、産地のことにどう僕らは触れていくのがいいんだろうねとか、もちろんこれコーヒーじゃなくてワインも日本酒もどういうふうに産地のことを消費者に伝えるべきなのか、別に伝えなくてもいいのか、みんなどう思いますか、なんかどう感じるかなっていうのをちょっと聞きたいし、他のコーヒー屋の取り組みとか これについてどう思ってるかもちょっと聞いてみたいんですけど、なんかそんな考えるきっかけが、ちょっと最近生産者と話す機会があったり、お店に来てイベント一緒にやったりとかっていうのでちょっと感じましたね。まあこれはちょくちょく逆にこっちがどう楽しんでるかとか、お客さんがどういう風にこのコーヒーワインを楽しんでるかっていうフィードバックというかね、こっちからの情報も彼らに与えるというか、渡すべきっていう話も別であるんですけど、まあやっぱり作ってる人の話は面白いし、現地ので起きてることは面白いので、その液体を楽しむ時間をより面白いものにするんで、まあ、その情報をね僕らどう、まあ、ゲットしてそれを伝えるのかっていうのね、まあもしかしたら永遠の課題っていうかね、僕らが、向き合う面白いところなのかもしれないなとも思いましたね。まあ、そういうのがあるからコーヒーって面白いんですよね。味わいがだから違うし、作ってる人の意思があるから、あの味わい美味しさが変わってくるわけなんで、そこの背景面白くみんなにね、なんかね価値あるものとして伝えたいですよねっていうことをちょっと最近考えていたというお話です。はい、また産地の話定期的にしたいと思うし、コーヒー生産地も、まだまだ行きたいと思ってますので、こんなお話もまあちょっと問題提起というか考えたり感じたことの共有程度になるかもしれないですけど、 このポッドキャストで話していきたいと思います。今日も聞いていただいてありがとうございます。